おはようございます。2項目についていっぱい質問をさせていただきます。最初に、新年度予算編成について、平成14年も余すところ20日余りとなりました。不況に明けて不況に暮れた年であると思います。その中で、現在本庁では予算編成に取り組んでいることと思いますが、歳入の根幹をなす徴税の見込みとその編成における基本理念、そして将来における見通しと各種施策の考え方を伺います。次に町民みなスポーツの街宣言について、本庁では平成元年に町民みなスポーツの街宣言をし、子どもから高齢者まで多くの町民のスポーツ、レクリエーション活動が行われていることは、健康づくりや人づくりに大きな貢献をしていることと確信しております。そこでいくつかの質問をします。1、宣言より13年余り経っての町民意識の変化を各体育協会、小学校、中学校を含めて今後どのように考えられていくのか。2、予算措置としてこの13年間の間に各施設の使用料及び整備をどうされたか。3、スポーツと健康を絡めた中での散歩道などの考えは。4、文化・芸術分野への拡大推進は。以上、町民みなスポーツの街宣言の議員としてスポーツマンシップにのっとり正々堂々と本日の質問をすることを誓い、1回目の質問といたします。
町長山田富雄君。
町長、ご答弁申し上げます。はじめに新年度予算編成についてのご質問でございますが、ご承知の通り、日本経済は各種の財政金融政策や構造改革の推進にもかかわらず、依然として厳しい状況にありまして、個人消費の低迷、中小企業の倒産件数は最悪の状況にありまして、また失業率も 5% 台と高水準で推移をしております。こうした中、国では平成15年度の概算要求にあたりまして、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002を定めまして、基本的な方針を示したところであります。歳出全体にわたり平成14年度の水準以下にすることを目標に、全般にわたる徹底した見直しを行い、予算の配分の重点化、効率化をすることとされております。一方、地方財政は地方税収入や地方交付税の原資となります国税収入の減少により、引き続き大幅な財源不足が生じるとともに、数字の景気対策による公共事業の追加や減税の実施などにより、平成14年度末で借入金残高が195兆円に達すると見込まれるなど、極めて厳しい状況にあります。こうしたことから、国は真の地方財政の自立を目指し、国庫補助負担金、地方交付税、税源以上を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、来年6月をめどに具体的な工程を示した改革案を 取りまとめることとなっております。地方公共団体においても今後とも事務事業の見直しや組織機構の簡素化、在宅団体の統廃合、民間委託の推進、市町村合併の推進など行財政全般にわたる改革を積極的かつ計画的に進めることが求められているところでございます。神奈川県におきましては平成15年度は県税収入が14年度当初計画、当初計上額を下回る厳しい状況にありまして、さらに地方交付税も国の構造改革の一環として抑制の方向が明確になってきておりますことから、県税収入の落ち込みをカバーするには至らない見通しであります。このような状況から現段階ではおおむね1300億円の財源不足が見込まれ、大変厳しい財政状況になるものとされております。今後県補助金や各種の事業について削減や見直しがより進められるものと推測されるところであります。来年度の本庁の財政見通しでありますが、歳入の根幹を成します徴税収入は法人町民税や国有資産等所在市町村交付金など多少の増収が見込まれますが、個人町民税は個人所得の減少に伴い、また土地家屋等の固定資産税は地価や建築資材などの下落や経年減価に伴って大幅な減収が予想されまして、全体としては前年度当初予算額を2年連続して下回るものになると思われるところであります。歳出につきましては人件費、扶助費、交際費からなる事務的経費の増加を抑えることは非常に難しく、経常経費の増加による歳出の圧迫は避けられないものであります。加えて少子高齢化対策関連事業の充実や高度情報化社会への対応、生活基盤の整備など重要な政策課題が山積していることから、今後も困難な財政運営になるものと思われるところであります。平成15年度の予算編成につきましては、第4次総合計画後期基本計画の初年度となりますことから、本庁の将来都市像の実現を目指した事業の着実な推進に努める一方、現下の厳しい財政状況を職員一人一人が十分に認識した上で、所要財源の確保に努めるとともに、先例や慣行にとらわれることをなく、事業全般について徹底した見直しを行い、思い切った改善を図るなど、行財政運営の簡素効率化を積極的に推進してまいりたいと存じております。将来における見通しと各種の施策の考え方でありますが、総合計画後期基本計画で平成22年度までの各種事業の施策の方向を定めておりまして、この後期基本計画をもとに具体的な事業計画につきましては、実施計画で3年間の財政見通しを作成いたしまして、財源に見合う 事業計画を作成いたしております。今後の経済状況の変化や国県の財政施策の動向により減収や補助金等の変動が予想されますことから、毎年ローリングをしながら実施計画の見直しを行いまして、事業展開を図ってまいりたいと存じております。次に、町民皆スポーツの街宣言についてのご質問でございますが、平成元年に制定いたしました町民皆スポーツの街宣言は、町民一人一人が生涯を通してスポーツに親しみ、健康でたくましい心と体を作るとともに、スポーツを通じて町民の交流を深め、活力ある明るい豊かな愛川町を目標としております。このことを目標にしまして、スポーツ施設の整備、障害スポーツの振興を図っておりまして、平成13年度での学校開放を除いたスポーツ施設の利用者は前年度より9.6% 増加の延べ36万4千人となっております。また行政区を挙げての町一周駅伝競争大会、町民ふれあい大会や区民運動会、さらには近隣市町村などの体育行事には見られない小学校連合運動会、加えて愛川スポーツレクレーションフェスティバルなど多くの方々が参加されておりますことは、スポーツを通して互いに交流ができ、人間愛が生まれ、活力ある愛川町の創造に結びついているものとしております。一方、スポーツ団体の状況でございますが、愛川町体育協会は発足当時11種目の協会でありまして、約2500人の会員がおられました。現在は21種目の協会で4800人に、またスポーツ少年団も12団体500人と組織が拡大をしておりまして、各種目とも積極的な活動が行われているところであります。さらに町立学校施設の開放に伴う利用団体は51団体で1200人に達し、13年度の利用者数は延べ13万8千人となっております。このような実態から、町民皆スポーツの街宣言は町民の意識の高揚に少なからず効果が発揮されているものと認識をいたしているところでありまして、今後も宣言に沿って体育スポーツの振興普及に努めてまいりたいと思っております。また体育協会には幅広い年齢層で競技やレクレーションを親しめるニュースポーツの開拓普及などにもなお一層のお力添えをお願いしたいと思っております。さらに小中学校につきましては、子どもの体力向上のための総合的な方策について中央教育審議会が答申しておりますが、この答申の中で運動部活動についてはスポーツクラブとの連携融合など重要であると謳っておりますので、体育協会スポーツ少年団からの指導者を派遣していただけるような体制づくりにも配慮いたしてまいりたいと考えております。 2点目のスポーツの街宣言以来、13年間における各施設の使用料の整備についてであります。はじめに施設の整備でありますが、宮ヶ瀬ダムの関連事業といたしまして、平成2年に田代運動公園が完成、さらに陸上競技協会やサッカー協会を中心とする体育協会の強い要望などにより、平成8年度に宮ヶ瀬公園、陸上競技場をそれぞれ開設をいたしました。また第1号公園体育館では利用者などの要望や利用者の増加によりトレーニングルームの拡張工事と合わせてマシン、これはスポーツ運動機器ではありますが、マシンの増設などを行っております。1号公園ではテニスコートの改修や野球場のグラウンド内観照明や防球ネット、さらにプール除菌コースの改修など、また2号公園では防球ネットの増設やグラウンドの改修などを実施しております。次に使用料の関係でありますが、田代運動公園、第1号公園野球場、2号公園ソフトボール場などの有料公園施設と教育施設の第1号公園体育館の使用料を増加するスポーツ愛好者の施設利用の機会均等化や公平化を図るため、平成6年度に見直しをするとともに、体育協会加入団体などが主催する大会について使用料の減免規定の改正もいたしております。さらに東中学校に隣接する教室体育館に使用料を定めたほか、町立小中学校の施設開放に伴い使用料条例も制定いたしております。3点目の散策道についてでありますが、スポーツ施設の整備にあたりましては、ウォーキングや散歩など健康づくりにも配慮しておりまして、宮ヶ瀬公園には四季の道、田代運動公園、第1号公園には散策もできるジョギングコースを設置しております。また町内には健康づくり散策コースを7コース設定をしているほか、蓮見山、仏花山などに11カ所のハイキングコースを整備し、健康づくりと結びついた施設整備に取り組んでいるところであります。4点目の文化芸術分野の活動拡大に対する取り組みでありますが、ご承知の通り、文化芸術に関する自主的な活動や活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成13年12月に文化芸術振興基本法が制定をされました。本庁では、すでに法律が施行される以前から、文化、芸術等の振興を目指しまして、文化協会などに所属する様々な団体の手により、数多くの自主的な活動が推進されているところであります。ご質問の文化芸術分野の拡大につきましても、これらの団体の育成に対して、運営への助成はもとより、各種発表機会の提供など、可能な限りご支援を行い、その振興に努めておるところであります。また、公民館や山中亭などで実施しております各種の講座は、 さまざまな分野の文化芸術を学びたい方々へ、それを紹介する場として機能しているものと認識をしております。さらに本庁では各種分野の指導者の方を発掘する人材バンク制度を実施しておりまして、この中にも文化芸術の指導者も登録されておられますので、町といたしましてはこうした制度をフルに活用して、また各種団体のご要望を伺いながら必要な支援を拡大してまいりたいと思っているところでございます。以上、ご答弁といたします。
4番梶原君。
4番、予算編成でございますが、大変厳しい状況の中の予算編成ということが大変伺いました。その中で地方交付税についてもう少し詳しく伺います。
総務長大野君。
はい、総務長、地方交付税についての、ご質問でありますが、5年目に地方交付税は普通交付税と特別交付税に分かれております。まず普通交付税についてでありますが、普通交付税につきましては地方公共団体がその事務を行うべき事務を等しく、遂行できるよう、一定の基準によりまして国が交付するものでありまして、その尺度となります基準財政収入額を基準財政需要額で除して算出をするものであります。ご承知のとおり本庁では平成9年度に18年ぶりに普通交付税の交付を受けることとなり、翌年の平成10年度には不交付となりましたが、平成11年にはさらに1億7120万円の交付を受けまして、引き続いて12年度には1億8340万円、こうした交付を受けております。地方交付税は国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びタバコ税のそれぞれの一定割合の額をその原資として用いているわけでありますが、不足分については従来交付税特別会計で借り入れをして対応しておりました。しかしながら先ほど町長の答弁にありましたように、原資となります国税収入が伸び悩む中で、交付税の特別会計にあってもその借り入れ残高は平成14年度で46兆1000億円になる見込みであります。こうしたことから国はこの借り入れを抑制するため平成13年度から平成15年度までの間は交付税の不足分を国が借り入れるものではなく、各自治体、市町村がそれぞれ臨時財政対策債として借り入れ、地方公共団体にその不足分を穴埋めするような措置が取られております。この制度改正に伴いまして交付税の算定方法も見直され、その結果13年度で本庁は財政力指数が1となり不交付団体となったわけであります。平成14年度につきましても臨時財政対策債への振り替え額が前年度の 2.2 倍に増加したことから、 基準財政需要額がさらに減少しまして、財政力指数は 1.06 となり、まあ、引き続き、不交付団体となっております。普通交付税の今後の見通しでありますが、今申し上げましたように、交付税の見直しに加え、財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会、この審議会で提出しました2003年度予算の編成等に関する建議、これには地方交付税が地方のコスト感覚を弱め、歳出を増加させ、国に財政的に依存する状況を作り出すとして、地方交付税の財源保障機能の廃止を提案しているところであります。こうしたことから、本庁では今後再び普通交付税を受けるようになるとは、まあ、考えにくいわけで、歳入として予算に計上することが難しい状況になっております。次に、特別交付税でありますが、普通交付税の財政需要額に編入されない特別の財政需要や、普通交付税の算定後に生じた災害等のための特別の財政需要の増加、または財政収入の減収等特別の事情を考慮して交付がされるもので、普通交付税の機能を補完する制度であるわけであります。本庁では高数年9000万円から1億1000万円程度の交付を受けているところであります。しかし、地方交付税の見直しに伴い、特別交付税も平成14年度は国全体で、前年度比 4% の削減が予想されており、今後も増加する見込みがないのが現状であります。以上であります。
4番タジアル君。
はい、4番。続いて、国庫補助金および県補助金の見通しについてお伺いします。
総務省、小野君。
総務省、国庫補助金と県補助金の、まあ、見通しでありますが、まず国の動向でありますが、国の平成15年度予算の概算要求にあっての基本的な方針の中で、補助金等について国と地方および官と民の役割分担の在り方から、制度改正を含めた既存の施策や事業そのものを見直すことをはじめとして、正義なく見直しを行い、その整理合理化を積極的に推進することとされております。先般の12月4日の財務省の記者会見の中でも、本年度の税収見通しが当初予算時の見積もりに対しまして、2兆5400円の減収になり、その額は44兆3000億円程度で、16年ぶりの低水準にあると言われております。そうした中で、地方公共団体に対する補助金については、地方分権改革推進会議の調査結果を踏まえて、経済財政運営と構造改革の基本方針2002に基づき、国はもとより地方のスリム化を実現する観点から廃止や縮減を目指す方向が示されております。特に福祉、教育、社会資本等を含めた国庫補助負担事業の廃止、あるいは縮減については年内に結論を出すこととされております。 また予算の概算要求の段階で、公共投資関係、経費または裁量的な経費に区分されるものについては予算編成過程におきまして、前年度当初予算における額に対して100分の5に相当する額の削減、まあ、5% 削減でありますが、これを目指すよう方針が示されております。また神奈川県においても県税の減収、そして国の構造改革の一環としての地方交付税の抑制などによりまして、現段階では1300億円の財源不足が見込まれるなどから、平成14年度を上回る大変厳しい状況であると言われております。したがって、市町村への補助金も見直しの対象がされ、市町村に置かれている状況、あるいは実態を踏まえ、改めてゼロベースの視点で予算編成に取り組むとされております。今後の町の予算編成にあたっては、国県の動向を十分見極めながら補助対象事業の財源確保に努めてまいりたいと存じます。以上であります。
以上、4番梶原君。
ありがとうございます。予算編成におきましては大変厳しい状況でございますが、なお一層の努力をお願いいたします。続いて、町民がスポーツの街宣言でございますが、この宣言を県下でしているところはありますでしょうか。また同じような提唱をしているところも含めまして。
教育次長近藤君。
はい、教育次長。スポーツ宣言の実施状況といったことだと思いますけれども、自分に合った適度なスポーツを行うということは健康づくりに大変役立つと認識をいたしております。こうしたことから国では平成12年の9月にスポーツ振興基本計画を策定いたしまして、いつでもどこでも誰でもがスポーツに親しめる障害スポーツ社会の実現を目指しておりますし、神奈川県では1回30分の運動を週3回、最低でも3ヶ月は継続をするよう提唱をいたしております。これを3033運動と呼んでおりますが、このように自分に合ったウォーキングやジョギングを継続して行うことが大切であると提唱をしております。また各市町村でもそれぞれ独自の方法でスポーツの普及推進を図っておりますし、今ご質問のスポーツ宣言をしているところ、県下では津市市、これはスポーツ都市宣言と行っております。またこれに近い形では南足柄市が、市民一人スポーツという形で推奨をいたしています。
4番梶原君。
ありがとうございました。2番の予算措置として、の中の使用料と整備でございますが、これに関しまして、2つ要望をいたしたいと存じます。整備の充実や使用料についての、平成6年度の見直しに伴う条例の制定、この件に関しましては大変深く理解するところであります。要望としましては、今のこの予算編成等に見られますように、大変時代の変化、そして厳しい中でございます。また要望すること自体も私も大変しにくい部分もございますが、しかし町民もその時代の変化を受けておりますので、要望ということで2ついたします。この厳しい経済状況の中で、 一般の方々の、まあ、使用料ですね、これが、まあ、条例の中で、ね、明文化されておるんですが、検討をいただきたいということ、もう一つはあの整備の面で、夜間の、まあ、小学校中学校の校庭でまあ、お子さんたちが多いんですが、まあまあ、薄明かりの中で、スポーツをしている人たちがおります。まあ、予算の許される範囲で最小限の、照明設備の、整備を考えていただきたいと存じます。続いて、3番の散歩日、についてですが、ちょうど桜台小沢線が開通して以来、この大塚、六倉、春日台、上熊坂の人たちでしょうか、朝、昼、夕方と、散歩されております。歩道は広く、ポールが多くあるのが安全や安心感、安全感や安心感をもたらすことと、自宅から適当に自分の体調に合わせて、歩けるのが良いのか、大勢の方々が利用しているわけです。特にこの桜台小沢線の歩道のポールに関しましては、前の町長の相馬町長の時に、私あのポールがあんまり多すぎてあった邪魔くさくてしょうがないなと思ったんですけど、実際あのこういうふうに開通してみましたら、一般の方々がポールがあるのとあるので、非常にあの車に対しての安心感がある。それから駐車、違法駐車がないもので、非常に歩きやすいということで、あの利用されてるみたいでございます。そこで、まあ、その道の距離表示とか、散歩マップなど、ともかく、まあ、予算のかからない方法で、住民サービスをしていただけないか、どうでしょうか。
警察部長、山本君、警察部長、桜台小沢線の歩道に距離表示の設置ということでありますけれども、まあ、お説の通り、ウォーキングで、歩道を利用される場合には、利用者にとりまして、距離表示があると、まあ、大変便利だと考えております。しかし、距離表示を設置する場合には、看板にするのか、あるいは路面上にするのか、またあの高速道路のように、距離ポストなどにするのか、まあ、いろいろな課題がありますので、今後研究させていただきたいと思います。
4番梶原君。
4番ぜひあのよろしくお願いします。あの先ほどのお答えの中で、まあ町が用意したあの散歩、散策の道とかはございますが、町民の皆さんがあの自分たちが歩きから健康のためにいいんじゃないかって、まあ、これはあの桜台小沢線だけでなくて、この町内の中には何か所かあると思います。あの必ずしも町の方が予算を使って用意をしなくても、そういうところを町民は知恵を使ってあの健康のためということでやっております。先ほどから、まあ要するに緊縮財政、等の話がございましたが、町民もそういう意味ではあの町に、負担をかけずにそういうふうにやっていることですから、一つ道路化でもなおいっそよろしくお願いします。